西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、8月の西宮徹底解剖は実況西宮のスポーツと題して、ゲストティーチャーにフリーアナウンサーの近藤不二雄さんをお迎えしてお届けしています。近藤先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週はご自身でもね、なりたくて、そして実況ができたという高校野球の話、はい、甲子園の話で盛り上がりましたけれども、ねえ、で、2週目の今日は、はい、頑張れ西宮の女子スポーツということで、こちらもいろんな形で実況なさったりとか関わってらっしゃるんですよね。
そうなんですよ、ところがですね、
はい、
この西宮の女子スポーツに関しては、はい、僕は一ファンです。
そうなんですか。
あっちこっちにいろんなチーム、いろんな選手がいて、
はい、
西宮すごいです。例えばですよ、最近世界大会で活躍したといえばフィギュアスケートの紀平梨花選手ですよね。
はい、
グランプリファイナル2018でロシアのザギトワ選手を破って優勝、全日本選手権2019-2020と連覇で、今年怪我から復帰してですね、グランプリシリーズで登場するんですよ、
はい、
第2戦のスケートカナダ、現地10月28日から始まります。そして最終戦のフィンランド大会、これ現地11月25日から始まる。この2つにエントリーしている、
うん、
楽しみですね。上位に入れば12月にイタリアで行われるグランプリファイナルに出場することができる。
うわ、
頑張ってもらいたいですね。
ですね。
それからね、
はい、
向川女子大学、
はい、
ここはいろんな種目が強いんですよね、
うん、
例えば体操競技、リオデジャネイロオリンピック、東京オリンピックの代表でした杉原愛子選手も所属してました。そしてカヌー、2012年からインカレ、いわゆる日本学生選手権で10連覇中なんですよ、
うん、
そしてタッチフットボール、これは全日本王座決定戦桜ボールとあるんですが、これ3連覇中。それから他にもあるんですよ、大手前大学の女子ゴルフ部、はい、
うん、
女子サッカーの西宮ソリッソ、いろいろあるんですよ。もうね、頑張ってるんですよ西宮の女子、
ね、なんですね、
はい、その中からですね、
はい、
これはっていうチームをですね、うん、今日ピックアップしてきました、取材してきましたのでね。
すごいですね。去年の4月からサクッとララララ西宮の月曜日を担当していただいてまして、
はい、
まあ、いろんな話題をね、そして本当にすごいんですよ。なんかちゃんと取材にいらしたり、
はい、
またゲストに呼んでこられたり、電話つないだりとか、もうすごいリアルタイムでいろんな情報が飛び込んできて、もうすごい楽しいんですけど、
やっぱ新しい情報欲しいですからね。
欲しいですよね。
今回も行きましたよ、まずビッグニュースが入ってきたんですよ、7月に、
うん、
それは何かというと、女子バスケットボール、西宮浜義務教育学校の女子バスケットボール部、ここは小中一貫校になりました、それまでは西宮浜小学校と西宮浜中学校分かれていたんですが、
はい、
今9年制の学校になって、一つになって西宮浜義務教育学校になりました。だからこの中学の大会で7年生から9年生が出るわけですよ。
ほう。
その西宮浜義務教育学校、中学校の兵庫県大会、
はい、
兵庫県中学総体で初優勝したんですよ。
うわー、すごいですね。
これね、快挙でして、
うん、
実はその学校はこの中学クラス、つまり7年生から9年生までは全部で6クラスしかない小さな学校なんですよ、それなのにこの女子バスケットボール兵庫県チャンピオンについに輝いた、 ちょっとね振り返ってみますとね、西宮市の総体2回戦110対31で勝ち、準決勝113対40で勝ち、決勝83対43で勝ち、市で優勝。次阪神総体、阪神総体は1回戦67対41で尼崎に勝ち、尼崎の小田北中学に勝ち、2回戦川西中学に77対48で勝ち、準決勝尼崎の園田中学に81対47で勝ち、決勝進出。ただこの決勝で、宿敵、もうライバルなん最近、尼崎の私立の由利学院中学に61対76で敗れたんですよ。
あら、
準優勝、
はい、
ただ県大会は2校出られる。
あ、そうだったんですか。
だから、西宮浜義務教育学校と尼崎の由利学院が県大会に出たんですよ、
はい、
じゃあその兵庫県総体どうだったか。1回戦西宮浜義務教育学校、姫路の山陽中学に85対42で勝ち、2回戦神戸の大原中学に75対45で勝ちました、準決勝に進みました。でこのあと近畿大会があるんですね。近畿大会は2チームなんですやっぱり、ということは準決勝勝てば近畿大会に出られ る。その準決勝、高砂中学に55対42で勝ちました。一応切符はこれで得た、
はい、
問題は決勝です、相手は宿敵阪神総体で負けた、尼崎の由利学院。
うわ、
リベンジですよ ね、 リベンジをかけての戦いでね、この試合取材したんですけどね、8分かける4つのクォーターに分かれて試合があるんです、
はい、
で第1クォーター先手を取られるんですよ。で9対4でまずリードされるんですよ、そこから少し盛り返したんですけれども、結局第1クォーターは15対24で9点差でリードされたんですよ。ちょっとね動きが固かった。
なるほど、
これはやっぱりダメかなって一瞬僕もね、頭をよぎったんですけども、ところが第2クォーター自分たちのペースを取り戻して、相手の得点を5点に抑えた、自分たちは12点取ったんですよ。
ほい、
この第2クォーター終わって27対29、2点差ビハインドというところまで追い上げたんです。
あ、なるほど。
そして後半第3クォーター逆転するんですよ。自分たちは26点取った、
はい、
相手には13点しか許さなかった。第3クォーターあって53対42、
リードしましたか。
そして第4クォーター、
はい、
着実に追加点を挙げるんですよ、ただ途中で主力選手の4番をつけている選手が足がつってしまった、
あるんですねそういうこと。
コートの外に出ざるを得ない、
は
あ、で代わりに控えの選手が入っていった。うわまずいなこれと思ったんですよ、思ったんですけれども粘り強く戦いまして、相手を13点に抑えた。自分たちは14点取ったんです、結局67対55で完璧な勝利だったんですよ。
うわ、
それで初優勝。
そうだったんですか。
いや僕あんなに感動したことは久しぶりでしたね、はい、もともとね西宮浜中学の頃から準優勝するぐらいの力持ってたんですよ、
はい、
で去年も準優勝だったんですよ。でもね初優勝ですよ。しかもこの小さな西宮市立の一律の中学学校が、お見事でしたね。なぜ強いか、公立の学校なので練習時間そう多くないんです、はい、でもそこにはですね監督の島田博史先生の指導があるんですね、やっぱり指導者ですね。でね、島田先生はですね社会と技術の先生なんですよ、普通の先生なんです、熱血感でもない、根性とは無縁
はい、
でもねバスケットボールのね確固、とした理論を持っている、冷静に選手に教える、これが持ち味なんです。もう一つ選手たちが自律的なんですよ、自分たちで考える。でチームのスローガンがあるんですよ、これ生徒たちが考えた、体育館のね隅に 手書きの紙が貼ってあるんですよ、
はい、
生徒たちが書いた、かいつまんで紹介します、
はい、
試合よりきつい練習環境を作る、
うわ
日頃の練習ですですよ、
なるほど ね、はい、
思っていることを口に出す、遠慮するなってことですよ、下級生でもね、うん、
はい、
毎日進化する、
素晴らしいですね、
ここまではまあどのチームもありそう、うん、ここからです、
はい、
コーヒーなどは月1回まで、
あらそうなんですか、
もう一つ、
うん、
スナック菓子、
うん、
炭酸飲料禁止、
つらいそれ
昭和っぽいですよね、
なんかでもすごいこうなんか買ったらじゃあ飲めるとか、ね、食べられるとかっていうのを目指して頑張っちゃうってことですか、う
ん、まあ守ってるかどうか分かりませんけどそれぐらい気合を入れてるってことですね、はあ、そしてねその紙の下に目標が書いてあって、はあ、市内大会1位、うん、県大会1位、うん、全中つまり全国中学校大会出場って、は
あ、
この目標叶えてんじゃないですか、県大会1位ね、
ね、
素晴らしいと思いますよね、
へえ、ガッツがあるんですね、
そうなんですよ、
頼もしいです、
もうこのチームはもうね、うん、注目、僕の一押しです、は
い
は
い、そうですか、
はい、そのね、うん、西宮浜義務教育学校の女子バスケットボールに続いて紹介したいチームがあります、
はい、
少女野球の西宮ベルズ、
はい、
これは小学生のチームと中学生のチームがありまして、
ね、うん、
練習してるんですけども、藤原正憲代表に取材しました、はい、ちょうど練習してたんで見に行ってたんですけどね、どういうふうにチームができたのか、もともと小学生のチームがあったんですって、
はい、
で4年前にその小学生のチームに岡山に試合に行った、
うん、
でもう卒業してしまう小学生の女の子たちが中学生でも女子野球ができるチームを作ってください、
はい、
そういう願い出が出たんですって、
うーん、
それで中学のチームが発足したと、
うん、
ただですねその時の1年生にな中学1年生になった女子は6人しかいなかった、
ほう、
ということは試合ができないんですよ、
ですよね、
ひたすら練習だったっていう、ね、最初の1年ね、
はい、
ただね野球への思い入れが強い女子だったんで続いたんですって、でコーチも中学生の女子を教えた経験がない、
はい、
小学生の場合はその男子と一緒に練習するんですよ、
うん、
ところが、
はい、
中学生になるとさすがに男子にはついていけなくなるんですよ、
うん、
だから女子は女子でチームを作った方がいいってこういうことがねあるんですよね、ところがその指導したことがないんでコーチも手探りだったらしいんです、
うん、
ただ練習はとにかく楽しくをモットーにして、うん、で練習のペース配分を考えて過度に負担がかからないように工夫しましたって話をしてくれました、
へ、
じゃあ女子野球のチームって他にあるのかっていうことなんですけども、はい、女子野球のクラブチームっていうのはこの近辺では神戸と大阪にしかないんですよ、神戸に3チームある、
はい、
この周辺では西宮ベルズしかないんですよ、なので選手は西宮だけではなくて、うんうん、伊丹宝塚、川西、神戸、大阪などから集まってきて西宮で練習してる、
ほ
で今のメンバーは中学のメンバーですけど3年生6人、うん、2年生11人、1年生18人、
ちゃんと試合ができますね、
できます、合計35人、ね、
うん、
でこれにはですねスポーツクラブ21っていう、まあ、あのスポーツを、ね、活性化させようっていうプロジェクトがあるんですが、
はい、
これにある学区でその女子野球が採用されたっていうことも大きいんだって藤原代表お話ししてくださいましたね、
で
じゃあ野球をやりたい女子は増えてるのかどうか、増えてるんですって、
増えてるんです、
うん、
はい、
さすがにさっき言ったように中学生になると男子と一緒に練習は、うん、ついていけなくなるんだけれども、かといってソフトボール部も少なくなってる、だから西宮ベルズっていうのは、うん、そういう少女たちの受け皿になってる、
うん、
ってお話しされるんですよね、それから公式の高校野球の女子、
うん、
この決勝戦が去年から甲子園球場で行われるようになった、
はい、
子どもたちはこれを喜んでるんですって、目標ができた、高校に行って公式野球やって、はい、甲子園で決勝やるんだって、
あ、それはやっぱ夢なんですかね、
いや、そうらしいですよ本当に、はい、
へ、
で、 藤原代表にさらに聞いたんですよ、女子の 特徴は何ですか、女子は技術論をよく理解してくれるんだと、男子はどちらかというと感覚的で自分たちの感覚でプレーするけども、女子は理論分かっているので着実に成長してくれる。そういう意味では指導者も理論を勉強しなくちゃいけないんで、指導者も勉強になるって言うんですよ、ね、で野球が大好きな女の子ばかりで、だからたとえ仲間いなくても神戸や大阪や宝塚川西伊丹川でも西宮に平気でやってきてチームに加わる、入れてくださいと成り立つんですって。
これはなんか入団テストみたいなのはあるんですかね。
ないんですって。
あ、やりたい、参加したいとなれば入れてもらえる、
はい、そうなんです。もちろんあの保護者の皆さんの、ね、理解は必要なんですけどね、じゃあ目標はどこにあるかですよ、大きな全国大会2つあるんです。1つ目、全日本女子軟式野球学生選手権大会っていう大会があります、もう1つ、全日本中学校女子軟式野球大会、予選があるんですけれども、今年は両方とも残念ながら西宮ベルズ全国大会出場なりませんでした。
あ、残念ですね。
それで藤原代表さらに続けるには、全国には女子野球を応援する自治体があると、で西宮市には女子野球をサポートするまちづくりを期待したいと。例えばルールではね、女子は男子よりもピッチャーとキャッチャーの距離が短い、一塁と二塁の距離が短いとかあるんですって、だからその女子企画のグラウンドを一面でもいいから作ってほしいって言ってますね。
なるほどね。
だから女子野球は他の種目と違って男子と同じ目線になっているかというと、必ずしもそうでは、現状はそうではないんだと、だから多様化の社会の中で女子も夢を持って取り組めるような環境を作ってほしいっていうふうにお話になってますね。
なるほどね。
でもね、今の2年生1年生の人数が多いので、来年も期待できるんですよ、西宮ベルズ。ぜひね、皆さんもね注目してほしいと思います。
これはどこで練習とかなさってらっしゃるんですか、
ね。無料でこの練習場を借りて、学校の校庭、グラウンドとか借りてで練習してるらしいんですよ。
そうなんですか。じゃあそういった面でのサポートもね、例えば西宮市とかからしてもらえれば、もっともっと強くなるかもしれないですよ ね。
全国からね、あのチームを招いて、あの大会をするっていう夢も持ってるらしいんですよ。そういう時にあのグラウンドをね貸してほしいっていう、そういう夢をお話になってましたね。
西宮ベルズ、
そうです。
ぜひ覚えておきたいと思います、
さあ、バスケットボール、野球ときまして、次はですね、フットサル、女子フットサルのチームを紹介します。これは社会人です、チームの名前、 SWH フットサルクラブ西宮レディースチーム、フットサルっていうのは、サッカーのようなスポーツと思ってくれればいいんですけどね。
もうちょっとこじんまりしたサッカーですよね。
一チーム5人でします、サッカーよりも小さいコートでゴールを多く上げた方が勝つ競技ですね、で上久保義孝監督に取材しました、このチームはなぜできたんですか、まず男子のチームが2003年に発足したんですって、で女子の創立は2010年、現在のメンバー22人、北海道から山口県まで全国から選手が集まってます。この上久保義孝監督、経歴なんですけども、神戸国際大学までサッカーをなさっていた、で引退してこのチームでフットサルを始めたと、で2010年に女子チームを作るっていうんで、指導者になりませんかと言われてコーチになって、2015年から監督をされている。で就任いきなり全日本選手権で優勝してるっていうね、なかなかすごい
すごい方です ね、
ですね。じゃあ選手の皆さん、1週間どういうスケジュールかっていうと、月曜から金曜までみんな仕事をしてる、火曜日と木曜日の夜に練習をしている、試合のない週は土日も練習をしている、試合のある週は土日は遠征して試合をする、でまた月曜日から仕事と。は、
結構ハードです、
そうですね。でずっとこのチームは芦屋とか神戸でグラウンドを借りて練習をしてきたんだけれども、3年前に西宮市の船坂に専用練習場が完成した、拠点ができた、
これは すごい力になりますよね。
そうなんです。国内の他のチームは、はい、そういう練習の拠点、専用練習場を持っているチームはないんですって。西宮だけが持ってるんですって。
うわ、
だからもうスポンサー企業のおかげだということですけどね、はい。じゃあ選手はどういう風な選手かというと、サッカーから転向した選手がもちろん多いんです、フットサルをずっとやっている選手は1割ぐらいいる。ところがですね、女子の社会人のサッカーチームって受け皿が少ない、だみんながウィーリーグとかそういう一流のサッカーチームの選手になれるわけではない、でそれでもやりたいっていうのがフットサルに入ってくる。でましてやサッカーの日本代表なでしこジャパンですよ
ねえ。
そこはもう狭きもんでしょ。
そりゃそうでしょう ね精鋭が集まってくるわけですもん ね
でもね、フットサルだとチャンスがあるんですって。で一番大きな大会は、はい、アジアのナンバーワンを決める大会なんですけども、そこの代表になれるかどうかっていうね、そういうレベルまで西宮の選手はいるっていうんですね。ところがフットサルはサッカーと似てるなっていうことなんですけども、
はい、
実は別の競技だと思ってもらってもいいって監督がおっしゃってます。どっちかっていうとバスケットボールに似てるって言うんですね。
そうなんですか、は
い、ポジションもサッカーほどこう決まってなくて、もう入れ替わり立ち替わりあちこち行ったりするし、パスをつないでいかにゴールを上げるかっていう、あるいは展開も早いしっていうんで、はい、バスケットボールの感覚で、やってあるいは見てくださればいいかななんて話をしていますね、で全国で10チームありまして、
はい、
F リーグっていう、社会人のリーグがあるんですけどね、今そのリーグの真っ最中なんですよ、
はい、
で西宮は今上位争いしてます。で去年はプレーオフで負けて2位だったんですよ。
へ
え。今年はまず10チーム総当たりで上位5チームを選んで、その5チームでもう1回リーグをやって、で優勝決めるっていうことなんで、ぜひともね優勝してほしいなと思うんですよね。
でも可能性大いにありますね。
そうなんです。でこのチームはですね、フットサルまだマイナー競技なんで、ぜひ同じアリーナ競技として、例えばバスケットボールの西宮ストークスとコラボイベントをするとか、それから子どもたちの体験スクールなどを開いて、もうフットサルをもっと普及させたいっていう、それがですね、この西宮で普及させたいと、それ目標だっていうふうにおっしゃってました。これ楽しみですからね。
そうですね。
フットサルの西宮、これも応援していただきたいと思います。
ぜひ注目してください。
はい。はい、それからですね、
ええ、
今度はもうオリンピッククラスの話になるんですけれどね、
はあ、
女子バレーボールの JT マーベラス、
はい、
有名ですよね。
うーん
ここはですね、
はい、
いわゆる社会人のトップリーグ V リーグで2連覇を成し遂げまして、
はい、
昨シーズンは3連覇濃厚だったんですけれども、久光との優勝決定戦の第1戦で負けまして、第2戦リベンジを図ろうとしたところ、両チームにコロナの感染者が出てしまって試合自体中止になってしまった。じゃあどうなったかっていうと、第1戦で勝った久光が優勝って扱いになっちゃったんですよ。
これは残念でしたね。
不運な幕切れで2位だったんですね、3連覇ならず。そして昨シーズンの限りにですね、主力の日本一だったメンバー7人が退団したんです。
あら、
小畑選手、これもオリンピック代表ですよ、
うん、
それからヒックマン・ジャスティス選手というすごいアタッカー、そして柴田選手、深谷選手、神田選手、そしてアメリカ代表で金メダルを東京オリンピックで取ったドルーズ選手、合わせて 1,2,3,4,5,2,4,6、 そして芥川愛花選手、合わせて7人が退団してしまった、
うん、そんなにいっぺんにということですか。何に変わったんですか、ね、
いやそれはないんですって、たまたま同じタイミングだったっていうことなんですよね。でね、今年の V リーグ10月から始まるんですけれども、今年はですね新しいチーム作りから始まるってわけですね、でその中で注目するのは日本代表でネーションズリーグに選ばれた林琴奈選手、
はい、
この選手は173センチとバレーボール選手にしては小柄なんですね、
は
あ、ただシャープなアタックに加えて守備がいい、確実に計算できる選手なんですよ、
うん、
この選手、林琴奈選手大注目、
はい、
それからエースは田中瑞希選手、この人は高校時代日本一になっているぐらい注目されたアタッカーで、170センチでやっぱ小柄なんですけども、なかなか相手のブロックにかからない、ブロックをすり抜けてアタックが決まる、
すごいですねそれもね。
なぜかっていうと、今年引退した同じ、はい、チームにいた芥川愛花選手に先日聞いたんですけども、 彼女のスパイクは重いっていうんですよね、うん、しっかりトレーニングをしているので、はい、打ったボールに力が加わっている、うん、相手ブロックが中途半端だと突き破られてしまったり、ボールに触ったとしてもコートの外に飛んでいってしまう、
はい、
だから決まるんですって話。だから困った時には田中瑞希選手のスパイクに頼るって、うん、こういう展開ですね。さらにもう一人挙げるとすると、セッターのモミー・アキ選手。このモミー選手は去年の東京オリンピックの日本代表でスタメンのセッターを任されたっていう、この経験をぜひ生かしてもらいたいっていう、うん、これが今シーズンの V リーグの JT マーベラスの期待ですね。
うわ、はい、楽しみですね。
そうですね、実は僕はこの JT マーベラスのファンクラブにも入っていまして
すごいです。じゃあ本当に応援しなくちゃいけない
です。ファン感謝祭も行ってきたんですけどね。いいチームですね本当に。あの監督が最後の挨拶で言ってました。ファン感謝祭、コロナがあってしばらくあの開催できなかったけれども、今日ご覧いただいて、うん、JT マーベラスはプレーだけではなくて心もつながっているチームだっていうことをお分かりいただけたと思いますっていう、はあ、名セリフですよこれ。名セリフ。
素晴らしいチームですね。ぜひ応援したいと思います。
だから女子スポーツ、ぜひ皆さんね、西宮の女子スポーツ熱いですから
ですね、
注目してもらいたいと思います、
は
い、
それではここで今日のクイズです。
クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？はい、それでは近藤先生、お願いします。
はい。西宮浜義務教育学校が兵庫県大会で初優勝した競技は何でしょうか。
はい、これが今日の問題です。先週そして来週の答えと3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。いや、今日は頑張れ西宮の女子スポーツということでお話を伺ってきたんですが、女子頑張ってますね、輝いてますね。
やはりこれからですね、はい、女子のスポーツっていうのは、うん、やはりこの社会を表す、なんていうかな、その、一人一人の選手のみならず社会全体に活気を与える明るい材料だと思うんですよね、うん、
ね、はい、そういった意味でも西宮ってすごい街なんだなって改めて思いましたが、はい、さあ来週はなんとアメリカンフットボールの街西宮、これもすごいですよね。
やっぱりね、西宮というとアメリカンフットボールを語らずにはいられないっていう街なんですよね。
ぜひお楽しみに、はい、実況西宮のスポーツ、ゲストティーチャーはフリーアナウンサーの近藤富士男先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。